皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言10月号の時間がやってまいりました。いつも、駅まで歩きながらキョロキョロと辺りの季節の様子を伺っているんですけれども、今日もバス停までの間桜の木がありました。今頃だと桜の葉が色づき始めて、赤く染まってなかなか綺麗になる途上のはずなんだけれども、今日道端の桜5、6本並んでるんですけども、葉っぱがないんですよね、ほとんどね。見るとあの桜の木の幹に、キノコがいっぱい、寄生しておりましてね、桜もこのキノコがつきっぱなしの状態で、放置されると健康状態を損ねてね、葉が早く散ってしまったり、あるいは場合によっては枯れてしまったりしますね。今日見た桜も途中で枝が切断されている、荒っぽい手術を受けたらしいものがいくつかありました。全体として、樹木の健康管理が行き届いていないかなっていう感じを受けましたね。桜はもちろん咲いてよし、それから葉桜になって秋になると美しく赤く染まってね、もう一度紅葉を楽しめるという、なかなか稀有の木だと思いますけども、せめて健康を管理して楽しみたいものだと思いますね。健康管理といえばもちろん私たち自身の人間の体の健康管理とても大事なんですが、つい2週間ほど前に中学校の同期会があったんですね。私は昭和15年1940年、昔流入と後期2600年っていうんですが、その年に生まれた、みんな同期生ですから、当然全員77歳の喜寿、めでたい年だっていうんで、みんなで会えるうちにもう一度会おうよとい う役員の呼びかけで東京でやりました。僕は深川で育ったので、海のすぐそばなんですね。したがって同級生の中には釣り船屋さんがいましてね、それが一艘の屋形船を用意してくれて、そこに50人が集まりました。当時はとってもクラスの人数が多くて55、6人も一クラスいたでしょうかね。全体で1学年405人いたのを覚えています。どういうか私は運動も一生懸命取り組んだけども、勉強も多少成績が良かったらしくて、卒業式の時、以上405名総代安西育郎君と呼ばれたのを覚えているので405人いたんですが、77歳になって集まったのが50人、8分の1に減っていますね。70歳の後期の時にやった時は72人に集まったらしいんだけども、それが50人に減った。ちょっと幹事が最後に寂しいこと言ってましたけど、3年経つと80歳、この国では卒寿って言いますね。卒業式の三寿ですね。傘、コウモリ傘の傘に、寿命の寿って書くんですね。傘っていう字は略式で書くと80とこう見えるもんですから、上に傘があって下に十の字があってね、80歳を三寿っていうんですが、三寿にもう一回集まれるかなというようなちょっと寂しげなことを言っておりました。77歳になった同級生を見てみると、同期生を見てみると健康状態は様々ですね。女性が総じて出席率が高かったですけれども、女性もですね、杖をついている人とか、あるいは膝が痛くて、ゆっくりしか歩けない人とか、あるいはがんを患っている人とか、いろんな人がいて77歳だなという感じがしましたね。男は出席者がそもそも少なかったけれども、すでに亡くなった人もそれなりにいてね、自分の 年を、まあ、再認識させられましたけれども、まあ、そこへ出てきて、ている男性諸君はそれなりに元気で、特に幹事を務めていただいている島の内康光君などはとても元気そうに働いてくれておりました。ちょっと驚いたことに、そこに90歳になる恩師が出席していたんですね。長谷川武雄先生って言って、英語の先生でした。私たちが、英語を習ったのはその先生が初めてであって、僕は今でも国際的な仕事に関わっているから英語を使うことがそれなりにありますけども、その英語の基本はもうこの中学校の長谷川武雄先生に習った英語ですね。多分英語の、まあ、文法はですね、中学校で習う語文系だけに習ったと思いますが、あれで十分で、あとはそれぞれの専門分野に応じて必要な単語とか表現とかを付け加えればね、それで英語の運用は十分できると思いますね。皆さんどんな感じでしょうか。英語ってなかなか厄介だっていう気がするかもしれませんけれども、それは一つには日本語っていうのはとっても表現能力があって、日本で暮らしている限り英語を使う必要なんかほとんどないわけですね。どんなことでも日本語で豊かに表現できるので、もともと日本人は英語を学ぶ必要性があまりなかったっていうこともありますしね、英語がそう得意でないっていうのはごく普通のことだと思いますね。まあ、私はたまたま大学院以降必要があって英語を使わざるを得ない国際会議などに、で今でも平和博物館の国際ネットワークの臨時ジェネラルコーディネーターっていう事務局長みたいな仕事をしてますので、まあ、外国の人とのやり取りはみんな英語になるんですよね。言語ってのは世界に何万ってあるけれども、まあ、これも言ってみれば植民地主義のなせる技と言ってもいいですけれども、とにかくイギリスの植民地主義が世界中に英語圏を拡大していった。したがって好むと好まざるとにかかわらず英語を使わざるを得ないんですね。その私の英語の基本は長谷川武雄先生に学んだその非常に初歩的な英語、それがもうベースになっていて、僕の英語は義務教育英語から来ていますとよく外国人にも話すんですけれども、まあ、そんなもんですね。まあ、日本人が外国語特に英語教育などに増えてだっていうのは、この前医者の待合室で見たある本の中に、やってもダメなものを3つって書いてありましたけども、一つは、まあ、これ国際問題になりかねないけども、中国人の道徳教育、イタリア人の性教育、日本人の英語教育って書いてあったから、日本人が英語教育あまり得意でないっていうのはそうかもしれませんけども、そう難しく考えることもなくて、大体こちらの言いたいことは多動多動しい表現であれ相手に伝えることはできるんですけども、一番厄介なのはいろんな国の人がいろんなタイプの英語を話すもんだから、そういう人が早口で自国流の英語で喋られると何を言ってるのかということを理解することがかなり難しいですね。相手が言ってることが理解できなければそれにどう対応していいかが難しいということはありますけども、これもまあ慣れでね、あまり身構えずに、まあ、京都はせっかく外国の人もいっぱいいますので、積極的に片言でもいいから国際親善のためにね、チャレンジしてもらえばよろしいと思います。その長谷川武雄先生90歳非常に元気に張りのある声で挨拶をしました。とっても愉快だったことは、その先生の席に生徒の一人がやってきましてね、この前はバスでどうもって言うんですよね。どんなことかなと思ったら、その同級生の女性がバスに乗ったらば90歳の長谷川武雄先生とばったりやって、長谷川先生は教え子だとまだ気がつかずに席を譲ったって言うんですよね。90歳の先生が77歳の生徒に席を譲ったんですね。メダカの学校じゃないけど、本当に誰が生徒か先生かっていう感じになってきました。長谷川先生は今小津安二郎っていう日本の、まあ、名映画監督、世界的な 監督で、現代の世界の監督にもいろいろ影響を与えている人ですが、まあ、日本人の年配の人ならば大抵東京物語っていうのを見たことがあるかもしれないんですけども、その小津安二郎監督に入れ上げて、小津安二郎の全国ネットの名誉会長を務めているんですね。 お元気であります。で、小津さんという人は戦争の時代にもですね、家族の在り方などについて提起したんですね。小津さんももちろん戦争の時代には動員されたりして関わった歴史を持つけれども、一方では家族を取り上げているんですね。やがて日本の社会でも家族関係というのが問題になるだろうということで家族を取り上げて、戦争の時代に家族を取り上げるというのはなかなか厄介で、戦争の時代には若い人たちが戦争に行くときに天皇陛下の御ためにって言って、息子を戦争に差し出す必要があるわけですね。その時に悲しんでいたりなんかしてはいけないんですね。そういうことで当時木下圭介っていう監督も陸軍という映画を作ったんですが、その陸軍という映画は最後のところでですね、母親が出征していく、軍隊に出ていく息子と別れを告げる場面が15分から20分ぐらいあるんですね。そこが陸軍の不評を買って、いろんな意味で抑圧を受けているんですね。落語の世界でも昭和16年10月30日に話塚っていう塚が作られて、戦争の時代兵隊さんが戦場で頑張っている時に、こんな落語はやるべきではないって言って、狂わ話とか子別れなんていう家族のこのなんて言いますかね、話は禁煙落語って禁じていけないことになったんですね。それも子供との別れを嘆き悲しむような落語は、いかに落語とはいえですね、子供は潔く戦争に出さなきゃいけないのに、ことの別れを嘆き悲しんでいるようなそういう落語は良くないっていうんで、これも禁止されたんですね。そういう時代にあって家族の在り方をテーマに小津監督は、この映画を作った。その映画の素晴らしさがですね、多くの日本人だけではなくて、その映画作りのテクニックといいますか、思想性といいますか、そういうものを含めて、小津安二郎監督は名監督として、国際的な賞も受けて、今でもその映画界にその影響力をとどめているんですね。そういうこの小津安二郎監督のネットワークの全国の名誉会長を務めている長谷川武雄先生ですね、90歳にして私の前に座って私のことを先生と呼ぶんです。またね、誰が生徒か先生かよく分からなくなっているような状況ですけれども、それでもとてもお元気そうだったので、できればその3年後の私が30になって、長谷川先生が93歳になるというね、そういう時にもまたぜひお会いしたいものだというふうに思っています。同期会の後、私の3番目の兄が亡くなるっていう事件がこの間ありましたけれども、やっぱり何とかして、人間元気をできるだけ保ちたいものだというふうに思うこの頃でございます。それじゃあまた来月にお会いすることにしたいと思います。さようなら。